今日はエステル記の5章1節から8節となります。旧約聖書の867ページとなります。エステル記5章の1節から8節。3日目になり、エステルは王妃の衣装を着て王室の正面にある王宮の奥の中庭に立った。王は王室の入り口の正面にある王宮の玉座に座っていた。王が中庭に立っている王妃エステルを見たとき、彼女は王の好意を得た。王は手にしている金の尺をエステルに差し伸ばした。エステルは近寄ってその尺の先に触れた。王は彼女に言った。どうしたのだ、王妃エステル。何を望んでいるのか。王国の半分でもあなたにやれるのだが。エステルは答えた。もしも王様がよろしければ、今日、私が王様のために設ける宴会に、ハマンとご一緒にお越しください。すると王は、ハマンを急いで来させて、エステルの言ったようにしようと言った。王とハマンはエステルが設けた宴会にやってきた。その主筵の席上、王はエステルに尋ねた。あなたは何を願っているのか、それを授けてやろう。何を望んでいるのか、王国の半分でもそれを叶えてやろう。エステルは答えて言った。私が願い望んでいることは、もしも私が王様のご好意を受けることができ、また王様がよろしくて私の願いを許し、私の望みを叶えていただけますなら、私が設ける宴会にもう一度ハマンとご一緒にお越しください。そうすれば明日私は王様のおっしゃった通りにいたします。今日はこの箇所より、王の好意を得たと題してこの言葉を語らせていただきます。いつものように今までのあらすじを簡単に振り返ってから今日のところに入ってまいります。このエステル記の主人公エステルは、ペルシャ帝国の在留ユダヤ人の、一家の中に生まれた人であります。最初は、普通のおそらく町の目立たない女性であったんだろうと思うんですけども、ある時クセルクセス王に見初められて、王妃に召されていきます。で、このエステルを育てていたのが、モルデカイという人であります。で、モルデカイは、どうしてこういうことが起きるんだろうか、よりによってなぜエステルが王妃に召されていくのか、そのことを、神様に問い続けたのですけれども、その答えは分からなかったんですね。で、そうやって5年の月日が流れたときに、思いもかけない大きな事件が起きます。王の側近であるハマンが、モルデカイに対する個人的な恨みから、ペルシャ帝国全土に住んでいったユダヤ人を虐殺するという法令を王の名前で出したわけです。当然これもユダヤ人は大混乱に陥りまして、非常に悲しむわけですね。で、モルデカイも、自分もユダヤ人でありますから、灰をかぶりアラム布をまとって、このエステルの住んでいる王宮の前に出て行きまして、人を介してでありますけれども、エステルに伝えるわけです。ユダヤ人を救うために今王からの憐れみを乞い求めなさいと語ります。 しかしエステルはそれを聞いたとき、やっぱりいやそれはちょっとできないと迷ってしまうわけですね。それに対して、モルデカイは、いや迷ってはならない。あなたがあの時王妃となったのは実はこの時の備えのためではなかったのか。つまりこれは神様の計画の中で、の中にあって、あなたはこの日のために王妃とな5年前王妃となったのだというふうに、モルデカイは説明したわけです。で、エステルはこれを聞いてやはり悩み苦しみましたけれども、最終的には法令に背くことですが私は王のところへ参りますと語った。これが前回までのあらすじであります。じゃあそのエステルはその後どうしたのか、目的を果たすことができたのか、それともそうではなかったのか、ここに今日読んだこの箇所にどんな神様の助けというでしょうか、あるいは神様の御心が示されているのか、そのことを今日は見てまいります。でエステルがなぜ悩まなければならなかったか、王妃だから王様にお願いをするっていうのはそんな難しい話じゃないだろうと普通は思うのですが、ペルシャ帝国では特別な法令がありました。召されていないのに奥の中庭に入って王のところに行く者は男でも女でも死刑に処せられるという決まりがありました。たとえ王妃であっても勝手に入っちゃいけない、殺される可能性があるというわけです。その時王様の機嫌が良くて、王が持っている尺、杖ですね、それを差し伸ばせば、助かるという道はありましたけれども、その時王様が本当にこうやってこう尺を伸ばすのかどうかは、その時じゃないと分かんないわけですね。エステルはおそらく王は尺を伸ばさない、つまり自分は殺されるだろうというを恐れていたわけですけれども、先ほど言ったようにモルデカイの説得によって、エステルは死ななければならないのでしたら死にますと、覚悟を決め、そして、スサというこの都に住んでいるユダヤ人たちに対して3日間断食をしてくださいとお願いをし、自らも3日間断食をして、王の前に出ていきます。でその時王はどうしたか、2節3節をお読みいたします。王が中庭に立っている王妃エステルを見た時、彼女は王の好意を得た。王は手にしている金の尺をエステルに差し伸ばした。エステルは近寄ってその尺の先に触れた。王は彼女に言った。どうしたのだ、王妃エステル。何を望んでいるのか。王国の半分でもあなたにやれるのだ。非常に恐れて、この瞬間を恐れていましたけれども、幸いにして、王の好意を得て、エステルは殺されずに済みました。私たちもここを読んでどうなるんだろうかと非常にドキドキするわけですが、ここでほっと胸をなで下ろすわけですね。ああよかった、というところで、じゃあということを考えます。どうしてエステルは王の好意を得ることができたんだろうか。すぐに思いつくのは、それはもうエステルが美人だったからだ。2章のところに書いてありましたけれども、エステルは美人で、また王は他のどの女よりもエステルを愛していたということで、特別なこの愛情を受けていたので、それで、勝手にこう中庭に入っても、許してくれたんだというふうに思うと思うんですね。それは確かにあっただろうと思うんですけども、でもそれもしそれだけであるならば、それは単なるおとぎ話でありまして、聖書にわざわざ書く必要がないわけですね。何か別の理由があって、王様はこうエステルを許しているんだろうと思うんです。じゃあ何だろうか。で、 まず反対のエステルの方のことを考えてみますね。エステルの立場に立ったなら普通の女性はどうするだろうか。もう殺されるかもしれないっていう、もうでも出ていかなきゃいけないって言ったら、一生懸命やっぱり聞かざるんじゃないでしょうか。とにかく王様の好意を得なきゃいけないので、殺されるというずに済むに、まあしょうがないね、そんなに美しいんだなということで、一生懸命着飾って、例えばあるいはきらびやかな宝石を身にまとい、あるいは香水をつけ、あるいは化粧をしっかりして、王の前に出ていく、まあ、とにかくやれることは全部やろうということをして出ていくんだろうと思いますね。じゃあエステルはどうしたか。3日間断食をしておりました。そしたら どんなに化粧をしてもなんとなく顔色が悪いというんでしょうか、やつれてしまう、なんかちょっとこう背中が曲がるようなですね、そういう状態になるでしょう。いや、だったらもうそれは衣装でごまかしたんじゃないかということになりますね。まあ、ここにも、エステルは王妃の衣装を着てとありますので、まあ、それなり の服は着ているんですけれども、じゃあどんな衣装を着たのかということが問題であります。話は少し遡りますけれども、エステルは王妃に、まあ、選ばれる面接試験ですね、最終面接試験に臨んだときに、エステルはどういう服を着たかということがそこに書いてありますね。まあ、開かなくて結構ですが、2章の15節のところにあるんですけれども、彼女は女たちの監督官である王の宦官ヘガイの勧めたもののほかは何一つ求めなかったとですね。他の女性たちは、他の候補者ですね、いろんな女性が面接試験に臨んでいたわけですけども、みんな他の女性たちはいっぱいなんかこう身につけて化粧していったのに、エステルは、まあ、宦官ヘガイは、まあ、おそらく王様こうすれば気に入りますよっていうことだけを守って、それ以外に、いや、あれもこれもというものは身につけなかったんですね。そういう女性なんです、エステル。王が喜ぶようなことを自ら、こう身につけようと考える女性ではないんですね。それなのに、エステルは今ここで王の好意を得た。なぜだろうか。いや、もう一つなぜっていうのがあります。というのは、そもそもエステルが王妃に選ばれるというのには、まあ、前のその一つ前に事件がありまして、以前の王妃がワシュティという人でありましたけれども、ワシュティ事件というのが起きてたわけですね。それでそれは何だかというと、王妃がワシュティが王様から命令を受けて、はい、宴会に来てくださいと言ったのに、ワシュティが行きませんと断った。まあ、それによって、ワシュティは王妃の位から退けられたという事件があったんですね。で、それ以来、もう、ペルシャ帝国では、主人はの権威というものをきちんと守りなさいと、まあ、そういう法令を出すくらい、夫と妻は違うんだということを言ってたわけです。で、そういうワシティ事件があったことを、やっぱり王様はこの時思い出したと思うんですね。あ、エステル今法令を破ったぞということになる。ここで厳しい処罰を下さなかったならば、王の面目は丸つぶれであるということを考えてもおかしくないんですね。ところが蓋を開けてみると、予想と反対にエステルは非常に大きな好意を王様から受けた。王の尺を伸ばしてくれただけではなくて、どうしたのだ王妃エステル、何を望んでいるか、王国の半分でもあなたにやれるのだがという言葉 かけてくれたわけですね。これは私奇跡だろうと思っています。どうしてこういう奇跡が起きるのか、必ず、理由があると思います。でそれで一節をもう一度お読みいたします。3日目になり、エステルは王妃の衣装を着て王室の正面にある王宮の奥の中庭に立った。王は王室の入り口の正面にある王宮の玉座に座っていた。この2人の位置関係をちょっと想像していただきたいと思います。中庭を挟んで、エステルが中庭の入り口に立ち、王様は、その反対側ですね、中庭を挟んで反対側の正面の玉座に座っております。ですから、王様はこのエステルの姿を真正面に見ることができるわけです。で王様はその時何を見たんだろうと思うんですね。王妃の衣装を着たエステルがそこに立っているっていうのは、それはすぐに分かりますけれども、でもそれだけではないですね。やっぱり王様、エステルが普通じゃないということを感じているんですね。どうしたんだって言ってますね。やはりそれは何か心に、強い思いを秘めて悲しい顔をしながら、立っていたんだろうと思います。でそれは王でさえも心を動かされるようなものなんですね。で本当ならばもう何かそこに誰かが立っている、許可もなくそこに立っているということであれば、もうその瞬間お前は出ていけ、お前はもう死刑だということになるはずなのに、ですから、エステルのそういうことがわからなかったときは、もう死刑だっていう頭がひゅっとこう頭に浮かんだかもしれませんけれども、でもこのエステルのこの悲しい姿を見たとき、王様はその処罰する裁きをするという思いが一瞬にして消えてしまっているんですね。エステルが何か演技をしたわけではないんですね。そういう女性じゃないんです。むしろ、この時エステルは、人の目から見ると王妃の衣装は着てますけれども、みすぼらしい姿に見えたんじゃないかと思うんです。おそらくこれはもう人の技とか、何か計画を持って、王様の心を引くためにということではない、エステルを通して本当に神様が働いてくださっているのではないか。もちろん王様はその神がということは分かりませんけれども、エステルを通しての神様の憐れみがもうなんかにじみ出てきていた。だから王様は心動かされていくんですね。おそらく私は、これも想像ですけれども、王様はこの時もうこの椅子から立ち上がってエステルのところに駆け寄りたかったんじゃないかとさえ思うんです。それぐらいエステルが普通じゃない、もう何か本当に悲しみをたたえている。でもさすがに王様ですから、この玉座から立ち上がるわけにはいきません。それで先ほどのどうしたのだ王妃エステルというこの本当にこう心からの言葉を語ったのではないか。これ何度かこの5章でこの同じような言葉を語ってますので、なんか決まり文句なのかな王様のと思いますけど、そうじゃないですね。これやっぱり本心からエステルを気遣って、何か願い事があるんだ、何なんだお前行ってみなさいということを王様は本当に尋ねているんですね。このようにこの王様の心を動かしているのは神様であります。さて今までこの王様の方に目を留めて、見てまいりましたが、じゃあ、エステルはどうだったのかですね。今度はエステルの方に目を留めて、先ほども言ったようにエステルは覚悟を決めましたけれども、本当にどうなっていくのか、 殺されるかそれとも許されるのかというあのそのギリギリのところを覚悟しながら、まあ、中庭に立ちましたら、まあ、意外にもですねあの蓋を開けてあの結果を振り返りますと意外にも王様はエステルのことを非常に心配して優しい言葉さえもかけてくれたと、まあ、これはもうエステルにとって驚きだったと思います。まあ、殺されずに済んだとしてもあのもう二度と来るなとか、あの怒りの声で何しに来たんだというような声をあの王様がそういう声を発するということの方があのむしろ高い確率だったと思うんですけども優しい言葉をかけてくれるということはこれはおそらく想像しなかったんじゃないかと思うんです。だから驚いた、あ、本当に神様はこの自分を守ってくれたんだ、神様が共におられるんだ、まあ、先ほどのギデオンの話もありましたようにあの主が共におられるということをここでおそらく確信したと思うんです。それでエステルは思い切って4節でこう言いました。もしも王様がよろしければ今日私が王様のために設ける宴会にハマンとご一緒にお越しください。あ、これでやっとあのその宴会の席でエステルはその願い事を王様に告げるのだろうと私たちここで予想するわけですね。宴会の席で、エステルがどうかユダヤ人を救ってくださいと王様に願い出るだろう。じゃあそうしたか、何もしないですね。ただ単にこの宴会であの食事をお酒を振る舞ってというあのことをして、そして最後にこういうんですね、8節後半ですね、まあ、8節を全部読みましょうか。もしも私が王様のご好意を受けることができ、また王様がよろしくて私の願いを許し、私の望みを叶えていただけますなら、私が設ける宴会にもう一度ハマンとご一緒にお越しください。そうすれば明日、私は王様のおっしゃった通りにいたします。これ不思議に思いませんか、皆さん。私は実に不思議なんですね。あ、というのはこのユダヤ人を救っていくということはあの一刻も早くしたいわけです。だって今ユダヤ人たちも本当に恐怖の中におののいているわけですね。その人たちにもう大丈夫ですよということを早く伝えたいはずなんですよ。だからぐずぐず先延ばしなどしないでこの時にすぐに要件を切り出してどうか王様、ユダヤ人を救ってくださいと言えばいいでしょうと。ところが何も言わないで、そういうことは一切話をしないで、もう一度明日宴会をもあ の, の席を設けますから、その時王様ハマンと一緒に来てください、その時、私の願いを話しますというんです。先延ばしするんです。なぜだろうかと思うんですね。でこれ聖書に書いてなくて、私はあのこの、ところずっと考えました。なぜだろうか、いろんな、まあ、ことをあの考えられる、まあ、でも決定的じゃないんですね。でもこの後の流れのことから言ったときに、うん、おそらくこういうことだろうなということだと思います。やっぱりエステルがどうしてこの時言わなかったか、いや言えなかったんだろうということですね。なぜ言えなかったか、なぜ今ここで、本当の願いを言うことができなかったか、理由があります。今までこのエステル記読んできてあの出てきますけれども、あの王の法令という言葉が何度も出てきますね。でこの王様が出した法令というのはどんなことがあろうと、いやあれ間違ってましたとか、いやちょっと今あの都合が変わったのであの法令を取り下げますとか、いうことだってあり得るはずなんですね。ところがペルシャの法令はそういうことが絶対にできないっていう決まりになっていた。 で王様でさえ一度出した法令は取り下げることが絶対できないという決まりがあったんですね。これがペルシャ帝国の決まりです。で、今エステルがしたいことは、ハマンが企てたユダヤ人虐殺計画の法令を止めることなんですね。でも今言ったように、一度出した法令は取り下げることができないんです。ということはどうしたらいいかというと、その法令、ハマンが出した法令はもうそれは取り下げられないわけですから、新しい法令を出すしかない。ハマンが出した法令が、もう無効になるかのような内容の新しい法令を出してもらわなきゃいけない。実際この後そうなっていくわけですけども、そうか、じゃあいいじゃない、それは分かった、だったらここでエステルは王様に、新しい法令を出してください、ハマンが出したあの法令が、全然力がなくなるような無効になるような法令を、王様新しく出してくださいと願えばいいじゃないですかということですね。しかしやっぱりそれはできないんです、今この時点で。なぜかと言いますと、ハマンは王様の右腕なんですね。最も信頼している部下なんです。他に大臣が何人もいたんですけれども、それを飛び越えて、大臣の最も高い位の中にいますので、もう王様が最も信頼しているんですね。そのハマンが考えついた計画に反するような法令を出してくださいというんですから、これは何言ってるかというと、王様、あなたが信頼しているハマンは間違っているんですよと。ハマンは王様にとっては悪い部下です、悪人なんですということを言うのと同じなんです。いや、これは大変なことですね。本当に低い地位の部下であるならそういうことは簡単に言えますけれども、王の右側に座る側近中の側近に対して、ハマンは悪人ですということを言うというのは、さすがにエステルはできない、それは言えないですね。証拠もなくて、そんなこと言えない。いや、エステル、あなた何言ってんだと、むしろエステルの方が責められる、そんなこと言ったら。どうしてもここに決定的な証拠が必要です。ハマンが悪者であるという決定的な証拠を王様に見せて、だからこそ、このハマンが出した法令が無効になるような新しい法令を出してくださいという話が進んでいくわけですね。じゃあエステルは何か証拠を持っていたか。ハマンが悪人であるということを王様に示すことのできる証拠を持っていたのかというと、何にも持ってないんです。もう手ぶらで来たんです。で、エステルはもちろんそのことが一番障害になるだろうということはもう予想していますね。3日間断食したとき祈ったはずです。どうか神様、ハマンが悪人である証拠を与えてください、はっきりと王様に示すことのできる証拠を与えてくださいと祈ったけれども、何にもなかったんです。手ぶらで行くしかない。でも3日間というよりもう期日自分で行って決めましたので、3日目に会った時行くしかないんですね。ああ、神様は与えてくださらなかった、でも今行くしかない。で、その結果確かにこの王様に殺されるかもしれないというところは、そのハードルを超えることができたんです。ああ、よかったということの最初のハードルは超えられたけれども、次のハードル、ハマンが悪人である証拠、これがないんですね。でも宴会の席にお越しくださいということで、その日宴会の席を設けて、その時までに、あと何時間かでしかないけれども、その時まで何か与えられるかと待ったけども、なかったんですね。 そしてとうとう王様に言わなきゃいけない時が来た時に、今日はできない、つまり今日は神様の時ではない、言うべき時ではないことを悟って、王妃はもう一度明日この宴会の席を設けますから、もう一度来てくださいと、まあ、伸ばしていくわけです。ここで私たちは気がつくわけですね。エステルはどんな悩み苦しみを抱えていたのか、それは今までは王様に殺されるかもしれないという苦しみに注目していましたが、実はもう一つあった。このハマンを訴える証拠が何もないという、本当にそのところで前に出ていかなければならなかったという苦しみであります。この最初の宴会の時、それまでに必ず神様は何か証拠を与えてくださるに違いないと宴会に臨んだわけですけれども、何も起こらなかったんですね。まあ、本当にもう、ここでホームランを打てば試合に勝てるというような時に、エステルは空振りしてしまったというんでしょうか、というか何もできなかった。でも今神の時でないというんであれば、無理やりにその願いを言うことはできない。もう一度一日待つことにする、それが神様の時ではないかと信じて、エステルは、まあ、後のことを神様に委ねるんです。でも一日延ばしたからといって本当にその何かハマンを訴える証拠が手に入るかどうかって分かんないんですね。何にも根拠ないんです。でももうこうするしかなかったんですね。でこの後どうなっていくんだろうか、やっぱり皆さんはもう先取りして読んでいますと思いますけれども、実に不思議なことが起きるわけですね。これエステルが何にもしてないんですよ。エステルはただ神様与えてくださいと祈っただけで、まあ、これはまた次回触れますけれども、知らないエステルの知らないところで不思議なことが起きてくる。でその結果ハマンが悪人であるという証拠が次の宴会の席上で突きつけられていくということが起きるんですね。どうしてこの最初の時に神様は証拠を与えなかったんだ、ここで与えてくれればエステル悩まなきゃいいのにと思うんですね。これは分かんないです。私本当に神様の方法というのは不思議なことであります。でこのエステルが通っていった道を振り返るときに、やっぱりこれはイエス様が歩まれた道と同じであります。イエス様が十字架にお付きになったとき、イエス様はどんな信仰を持っておられたかと言いますと、必ず父なる神様は、ご自分を救ってくださるに違いないと信じているわけですね。イエス様はすべての能力、権力、神の子としての地位、すべてのものを十字架でお捨てになりましたけれど、ただ一つお捨てにならなかったのはこの信仰であります。命さえもお捨てになりましたけれども、父なる神は必ずご自分をよみがえらせてくださるという信仰だけは捨てなかったんですね。でその信仰は良いとして でも人の目にはどうだったか、どこにも救いが見えなかったんです。今すぐ神の子であるなら今すぐその十字架から降りてこいと言われた、あるいは今、天から救いの軍団がやってくるんではないかとみんなこう期待したんですが、何にも奇跡は起きなかったんです。そうやって何も救いがないという状況の中でイエス様は、苦しみの末に死んでいかれました。一 人の目から見るならば、ああ信じている信じて信仰だと言いながら結局何にも起きないじゃないか、救いは何もなかったじゃないか、結局虚しいものことをあのイエスという男は言っていたのだということに人々はそう見えたわけです。ところがそうじゃなかったということを私たちは知っている。この方はその死の墓から3日目によみがえられるわけです。神様を信じるということはこういうことなんだ。たとえ今救いがなくてあなたが死ぬということになったとしても、救いがなくなったというのではない、虚しいものを信じたのではない、あなたの道がそこで閉ざされて終わりだということではない、神様は必ず救いをもたらすことができるんだ、それは確実に行われるのだとイエス様は教えてくださったわけです。エステルはそのことをこの苦しみの中で学んでいくわけですね。神様が救ってくださる、モルデカイは言いました、あなたがもし何もしなかったとしても他のところから救いが、別のところから救い、助けと救いがユダヤ人のために起こると言いました。それぐらいの力を持った方なんですね。だから今ここにハマンを訴える証拠がなかったとしても必ず神様は救ってくださるから、それはどういう方法であるのかわからない。でもエステルは次の日にかける、かけるというか次の日を待つしかないですね。その時何が起こるのかはわからない。でも神様が救ってくださると、信じて委ねていきます。で、私たちの歩む道というのは、こんなエステルのぐらいドラマチックというか劇的なことはないかもしれません。でも長い人生歩んでれば真っ暗という時があるわけですね。道が分からなくなるという時があります。あるいはこの道進まなきゃいけないと言われているけれども本当に怖くてもう一歩も進めないという時もあります。何も見えないんですよね。でこの先がこうなってますよという中こう見えているならば ああそうかということで険しい道だけでも行こうねという話になるんですが、なぜか私たちの行く道というのは、先が見えないようになってですね、どうなるんだろうか。でも一歩を踏み出さなきゃいけないというそのことで待ってられない。で私たちはそれでとにかく分かんないけども一歩踏み出さなきゃいけないって踏み出すわけですね。そうすると不思議なことにその一歩踏み出したその足のところが明るく輝いていく、光が差してくるんですね。ああなんかこれもう道間違ったところに行ったんじゃないかとか、ああもうなんか崖から踏み外しても谷底に落ちるところだったんじゃないかと思ったらちゃんと道があった、あ踏み外してないんだ、迷っていたのではない、ちゃんと正しい道を歩んでいたんだということが一歩踏み出してから分かる。ああこんな道があったのかと、全然見えなかった。実はその道というのが神様が備えてくださっていたのだと後になって分かるわけですね。もっと先に分かっていればいいのにと思うんですが残念ながらそうはいかないですね。でも神様の助け、もしと思うわけです。もし全部道分かって見えている、全部見えているっていうんであれば私たち神様いらないですよね。自分の力で歩こうとしてしまう。でもそれは神様から見れば本当に滅びの道を歩むだけなんですね。なぜ私たちのこの先の道が見えないようになっているか、やっぱり神を求める心を私たちに与えるためだということかもしれません。エステルは本当にここで祈らされているんですね。神様助けてください、道が見えなくなっています。でもこの助けを祈り求めるものに神様は必ず答えてくださるんだ、必ず 助けをと救いを与えてくださるのだ。私たちはこのエステル記を通して神様の救いをまた信じることができます。この神様と共に歩んでまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、エステルがどのような道を歩まなければならなかったのか、5年前王妃として召されたその理由について何もわからなかったけれども、今すべてがつながっていった。いや、それは幸いな道というより本当に苦しみの道であった。神様により頼まなければならない、そして命を懸けなければならないという苦難の道であったという時に、このエステルが通った道を通してイエス様が通られた十字架の歩みを思い起こします。私たちはエステルのようほどの苦しみは通らないかもしれませんけれども、でも似たようなところを私たちは手に何度か通っていきます。どうか主がお一人お一人の歩む道をはっきりと照らしてください。一歩を踏み出したときに本当にこれこそ神様の備えの道であったと信じ、皆をあがめることができるように、どうか主が助け励ましてくださいますようにお願いをいたします。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。